充実した人生を送る30の方法。その1、あなたの観察力には人を幸せにする力がある。小さな変化を大切にしていますか？髪を少し切ったとき、髪が短くなったねと気づいてもらえると嬉しく感じるものです。いつもより肌の調子がいいとき、肌の調子がいいねと気づいてもらえると嬉しいですね。初めて着る服であったとき、初めて見る服だね、よく似合っているよと褒められると胸がキュンとします。小さな変化でもきちんと気づいてくれると嬉しいですね。相手の鋭い観察力に脱帽です。小さな変化に気づいてくれたら素直に喜びましょう。だからこそあなたもいつも接している人に小さな変化があればぜひ声をかけてあげましょう。相手が嫌がるポイントなら慎むべきですが、特に差し支えなければどんどん声をかけます。髪を少し切ったでしょ、似合っているよ、今日はいつもより肌が明るいね、何かいいことでもあったの、初めて見る服だね、どこで買ったの。気づいた瞬間に声をかけるのがポイントです。気づいた瞬間なら勢いがあって声をかけやすくなる。出会った瞬間の印象も良くなり、気持ちのいい会話がスタートできます。いかに小さな変化でも相手にとっては重大なこと。時間やお金をかけたに違いありません。せっかく小さな変化に気づけたなら、やはり声をかけてあげることです。お互いが小さな変化に気づいてもらえると、ますます会うのが楽しみになるでしょう。あなたの観察力には人を幸せにする力があるのです。相手に小さな変化があればきちんと気づいてあげる。充実した人生を送る30の方法。その2、天気がいいという理由で始めよう。行動するとき大きな理由を求めていませんか？自分のため、仕事のため、人生のため、大きな理由の方が立派な大義名分になり、堂々と行動できます。やる気のない自分を奮い立たせることができるでしょう。もちろん大きな理由もいいですが、大きな理由でなければいけないわけではありません。米粒のように小さなことでもいい。行動する理由はもっと身近なところに存在しています。それは天気です。今日はどんな天気ですか？綺麗な青空が広がっているなら、とりあえず何かを始めるのに十分な理由になります。今日は天気がいいから。これだけでいいのです。天気がいいと気分も良くなりますね。特別めでたい出来事があったわけでもないのに嬉しい気分になれます。天気がいい時は青空がニコニコしています。だからこそその瞬間に何か始めておかないと損です。天気がいい日はいつもより天があなたの味方をしています。せっかく天が味方している時に行動しておかないと、せっかくの勢いや運気を逃してしまいます。天気がいい日は傘が必要ないので動きやすい。空からパワーが降ってくるので気力もみなぎります。空気も澄んでいて気分もいい。なぜかいつもより疲れにくく感じるでしょう。仕方なく挑戦しなければいけない課題があるなら、今こそ取り組むべきタイミング。天気が良ければ、天気がいいうちに何かを始めてみましょう。天気がいい日に行動すると、いつもよりスムーズに進み、成功率も上がるはずです。天気がいいという理由だけで何かを始める。充実した人生を送る30の方法。その3、ラッキーなことがあったときは喜びを素直に表現して感動を倍増させる。ラッキーなことがあったときのリアクションが大切です。抽選のくじに当たった。試験や試合でラッキーなことがあった。街を歩いていると偶然ラッキーな出会いがあった。そんなときあなたはどんなリアクションをしていますか？喜びを表に出さず、無言で無表情のまま心の中で静かに喜ぶのもいいでしょう。しかしできれば喜びはきちんと表に出した方がいい。ラッキーなことがあったときはそれらしい表現をしましょう。やったと声に出す。握り拳を作り勝利のポーズをする。ニコニコ満面の笑みを浮かべる。無邪気に飛び跳ねる。スキップをする。体全身で表現するよう心がけるのがポイントです。子供のように思うかもしれませんが、誤解です。ラッキーな出来事があったとき嬉しい反応を見せるのは当たり前のリアクション。なぜ素直に喜びを表現した方がいいのか。それはラッキーの実感と感動を倍増させる効果があるからです。ラッキーなことがあったときにリアクションがないと実感が半減します。無言や無表情ではラッキーなことがあってもその喜びや感動を得られにくくなります。一方、喜びを素直に表現すれば、自分は今奇跡的な出来事を体験しているという自覚を促せます。ラッキーだという実感と感動をますます倍増させることができる。また素直に感動を表現することは童心を思い出し、心を若々しく保つ効果もあります。素直に表現した方がいいことだらけです。もし今度ラッキーな出来事があれば、感動を素直に表現して喜びましょう。ラッキーなことがあったときは喜びを素直に表現して実感と感動を倍増させる。充実した人生を送る30の方法。その4、あなたは運がいい。私は運が悪い。自分には運がない。時々そんな言葉を聞くことがあります。これまでの人生を振り返り、運の悪い出来事が目立つと自分は運のない人間と思うかもしれません。しかし、ちょっと待ってください。 運とは何でしょうか。辞書で引くと、運とは人の力ではどうにもならない巡り合わせとあります。運はあくまで運です。人の力の及ばない不思議な成り行きに過ぎません。ですから、自分は運が悪いというのもただの偶然。科学的根拠はなく、気のせいです。不幸な出来事は幸せな出来事より記憶にも残りやすいので目立っているだけです。運がないと思い込んでいると、ますます運を逃します。では、どうするか。私は運が悪いではなく、私は運がいいと言いましょう。理由は必要ありません。そもそも運とは人の力ではどうにもならない巡り合わせですから、自分で自由に決めていい。自分が私は運がいいと言い切った瞬間からあなたに運がいい雰囲気が出始めます。辛い出来事があったとしても私は運がいいと言い切りましょう。運がいいと言えば成長の糧を見つけられます。辛い出来事のおかげで改善点がわかり成長できれば結果として運がいいと考えられます。では今から私は運がいいを口癖にしましょう。どんな時でも私は運がいいと言い切る習慣を持ちます。あなたは運がいいのです。どんな時でも自分は運がいいと言い切る習慣を持つ。充実した人生を送る30の方法。その後、おみくじで今日が出ても二重線で消して大吉に書き換える。吉凶を占ってもらおう。おみくじを引いてみた。残念なことに今日が出てしまった。不吉な予感がして不安が大きくなる場面でしょう。さて、こんな時あなたならどうしますか？大きなため息をついて終わりにしますか？おみくじの解説を読んで素直に反省する人もいるでしょう。しかしそれでは普通すぎてつまらない。人生に強い人はもっと大胆な行動に出ます。おみくじで今日が出ても二重線で消して大吉に書き換えるのです。それはマナー違反だ。そんなことをすればおみくじの意味がないではないか。確かにそうかもしれませんが、ここで言いたいのはそのくらいの積極性です。おみくじでどんな結果が出ようと将来がどうなるのかはまだわかりません。自分の将来は自分が作っていくもの。悪い結果が出ても良い結果に変えるくらいの力強さが必要です。そういう手順がなければそういう手順を自分で作ってしまうくらいの意気込みも欲しいところ。おみくじを引いた後の使い方は自由です。常識や固定観念にとらわれず新しい選択肢を作り出せる人が人生を切り開きます。どんな結果が出ようとプラスにだけ考える心を持ちたい。何事も最初から良い結果になると考えましょう。うまくいかなくてもうまくいかせるくらいの意気込みが大切です。おみくじで今日が出ても二重線で消して大吉に書き換えるくらいの積極性を持つ。充実した人生を送る30の方法。その6。お久しぶりと言われて久しぶりではない時。お久しぶりです。久々に人と会った時よく聞かれる一言です。お久しぶりという挨拶は前回会った時から長い月日が経っているのが前提です。ところがこのお久しぶりという一言。現実では久々でなくても言ったり言われたりすることがあります。例えば行きつけのお店に入った時に店員からお久しぶりですと言われたとします。行きつけのお店なので店員とも馴染みがあり優しく声をかけてくれることがあるでしょう。ところが実際は久々ではありません。つい3日前に会ったばかりです。久しぶりと表現するには少し大げさと言えるでしょう。さてここでどんな返事をするかです。そうですか。お久しぶりなのかな。3日前に会ったばかりですよ。感じたままを答えるのもいいですが実際はどうでしょうか。少し会話の雰囲気が悪くなります。せっかく声をかけてくれた相手の言葉を否定することになるので話が折れてしまいます。間違えた相手も恥ずかしく思い困った顔をするでしょう。相手の一言を否定するとそこで会話が止まってしまうのです。こういう時は久々でなくてもお久しぶりですねと相手の返事に合わせるのがポイントです。相手は口癖で言っているのかもしれません。仕事が忙しいせいで3日ぶりが久しぶりに感じることもあるはずです。時間の経過の感じ方は人それぞれ。悪気があって挨拶しているわけではないのですから話を折らず相手の返事に合わせましょう。そうですね。お久しぶりですね。元気でしたか？天気の話や仕事の話などどんどん会話が広がっていくでしょう。お久しぶりですと言われて久しぶりではなくても相手の返事に合わせる。充実した人生を送る30の方法。その7。人と約束ができることは素晴らしいこと。人と約束ができることは素晴らしいことです。ただ約束をしただけ。人と約束するくらいはよくあること。別に珍しいことではない。そう思うかもしれませんが、見方を変えると特別な意味が隠れています。まず約束は信用がなければできません。全く信用のない人なら約束しても守ってくれないので約束をしようとは思わないでしょう。約束ができるのはあなたに信用があってできること。つまり誰かと約束をしたならそれだけ相手から信用されていると考えることができます。信用ができるだけの価値があると褒められていることにもなります。相手から信用されているのはとても嬉しいことではありませんか。 あなたがするべきことは、その信用を裏切らないよう、きちんと約束を守ることです。大きな約束なら必ず守る。小さな約束なら守らなくてもいい、と考えるのはよくありません。大きな約束を守るのは当然ですが、小さな約束でもきちんと守りましょう。小さな約束でも約束は約束です。守る自信のない約束なら、あえて約束しない選択も大切です。断った方が誠実さは伝わり、かえって信用が増すこともあります。人との信頼関係は小さな信用の積み重ねです。小さな約束を守り続けていくことで、ますます信頼関係が強化されます。人と何か約束できることの幸せに気づく。充実した人生を送る30の方法。その8。返信不要、お礼入りません、というだけで返事を諦めない。受け取った手紙に返信不要、と書かれていることがあります。贈り物を受け取ったとき、お礼入りません、と言われることがあります。気遣い入りませんよ、という相手の配慮です。優しい一言を添えられていると、ますます嬉しい気持ちが強くなるでしょう。返信不要、お礼入りません、とあれば返事をしたくても控えるかもしれません。しかし、よく確認してください。返信不要、と書かれているだけで返信禁止、と書かれているわけではありません。お礼入りません、と言われただけでお礼をしないでください、と言われているわけではない。禁止ではありませんから、どうしても感謝を伝えたければ、やはり返事をしていいのです。感謝を伝えて喜ばれることはあっても、迷惑になることはありません。返信不要、お礼入りません、とあるにもかかわらず、わざわざ返事をしてくれる人には熱意を感じます。返信不要、お礼入りません、をそのまま解釈しないことです。おそらく、相手は返信不要、お礼入りません、と書きつつも本心では、できれば返事が欲しい、と思っているでしょう。きっと、相手はまさか返事が来るとは思わなかった、と驚くでしょう。そう考えると、返信不要、お礼入りません、とあれば、ますます返事をするチャンスでもあります。期待していなかった分、お礼や感謝をいつもより強く伝えられます。返信不要、お礼入りません、とあっても返事をしたければする。充実した人生を送る30の方法。その9。ドラマは、見るだけでなく、作るもの。ドラマは、見るもの、と思い込んでいませんか？確かに、見る楽しみもありますが、見るだけのもの、と考えているなら固定観念です。ドラマとは見るだけでなく作るものでもあります。どうやって作るのか。それは自分が一生懸命に生きることです。一生懸命になることは何でも構いません。勉強に一生懸命になる。恋愛に夢中になる。仕事に専念する。趣味を満喫する。何かに一生懸命になっている姿はそれ自体がドラマです。自分は今ドラマを作っていると意識して行動してください。じっとしているより積極的に動いている主人公の方がかっこいいでしょう。困難があってもめげずに乗り越えていく姿こそ見応えがあります。次々と成長していく主人公の方が絵になります。熱意と意欲に満ち溢れた人生があるのではなく、意識をして作っていくのです。じっとしているだけでは何も始まりません。何から始めていいかわからないときは、まずあなたの目の前にある課題から一生懸命になってください。自分のできる範囲で最大限を尽くすことです。それは人生の後悔を減らすことにもつながります。笑ったり喜んだりするだけがドラマではありません。落ち込んだり泣いたりするのもドラマです。意欲や熱意がなくても、とにかく体を動かしていきましょう。体を動かしていくうちに熱意と意欲も出てきます。何か行動して自分のドラマを作っていきましょう。自分は今ドラマを作っていると意識しながら一生懸命生きる。充実した人生を送る30の方法。その10。同じレストランでも時間帯が変われば雰囲気も変わる。私たちは行ったことがあるレストランについてある誤解を抱く傾向があります。行ったことのあるレストランはすでに知っているという誤解です。確かに一度行ったことがあるレストランなら食事や雰囲気などを想像しやすいでしょう。すでに店内や食事を知っているので人にも説明しやすいはずです。しかし一度行っただけでそのレストランを全て把握したと考えるのは少し早すぎるのではないでしょうか。同じレストランだから雰囲気も同じという先入観を捨ててください。レストランによっては時間帯によって様変わりするところが少なくありません。例えばランチやディナーです。ランチとディナーではメニューも価格帯も随分変わるでしょう。昼と夜とでは店内の雰囲気が随分変わるはず。昼間はカジュアルな雰囲気でも夜にはフォーマルな雰囲気になることもあるでしょう。同じレストランでも時間帯を変えると違った楽しみ方ができるようになります。時間帯を変えると違った雰囲気を楽しめるかもしれないと考えるとお店の潜在的な魅力に気づけます。ランチで利用したレストランなら次はディナーで行ってみませんか。ディナーで利用したレストランなら次はランチで行ってみるのも面白いでしょう。レストランによってはモーニング、ランチ、ディナーの3種類が存在する場合もあります。たまには贅沢にレストランで朝食を楽しむのもよし。時間帯を変えるときっと新しい出会いや刺激があるでしょう。同じレストランでも固定観念を持たず時間帯を変えて行ってみる。 充実した人生を送る30の方法。その11。飲み物は腰に手を当てるだけでもっと美味しく飲める。飲み物をもっと美味しく味わえる飲み方があります。それは腰に手を当てながら飲むという方法です。飲み物を飲むとき、普通に飲み口を口につけて飲む姿勢が多いのではないでしょうか。一般的な飲み方ですが、たまには腰に手を当てながら飲んでみてください。片方の手で飲み物を持ち、もう片方の手は腰に手を当てます。少し上を向きながらごくごく飲んでみましょう。これがいいのです。いかにも飲むぞという姿勢です。きっといつもより飲み物が美味しく感じるはずです。飲み物を最高に美味しく味わえる姿勢と言っていいでしょう。おすすめのベストタイミングとしてはお風呂上がりです。お風呂で気持ちのいい汗をかいた後、腰に手を当てながらお気に入りの飲み物をごくごく飲んでみましょう。生きていてよかったと思える瞬間です。お風呂は毎日いります。習慣にすれば毎日生きていてよかったという時間を楽しめます。今日から習慣に取り入れてはいかがでしょうか。ちょっとしたことではありますが、これだけで生活水準が上がります。お風呂上がりに腰に手を当てながらお気に入りの飲み物をごくごく飲む。充実した人生を送る30の方法。その12。バスや電車は面白い。いろいろな人の人生が行き交う場所。この世に存在する不思議な場所、それはバスや電車の中です。人は目的を持って集団を形成する生き物です。家なら血縁関係、親族関係が集まる場所であり、会社ならある事業を達成する人が集まる場所です。講演会なら講演を聞きたい人が集まるでしょう。人の集団があれば何らかの共通点があるもの。しかしバスや電車は違います。バスや電車に乗っている人は同じ方角に進んでいることを除けば、それぞれが全く違った目的です。改めてバスや電車に乗っている人たちの様子を見てください。登校中の学生、出社中の会社員、退社中の事務員、部活動に行こうとしている中学生、塾に行こうとしている高校生、資格試験を受けに行こうとしている大学生、デートの待ち合わせ場所に向かう男性、デート中のカップル、デートから帰る女性、飲みに出かけるおじさん、買い物に出かけるおばさん、テーマパークに向かうカップル、動物園に向かう親子連れ、展覧会に向かう老夫婦、コンサートに向かう若者、ジムに向かう中年、病院に向かう年配者、旅行に行く男性、海外から旅行に来ている外国人、旅行から帰りの女性、仕事を探すため職業安定所に向かっている無職の人、年齢も性別も職業もみんなバラバラです。これほど不思議な場所が他にあるでしょうか。広い世の中とはいえ、これほど様々な人が一箇所に集まる場所は他にありません。改めてバスや電車に乗っている人たちの様子を見てください。この人はどんな人生を歩み、どこへ向かっている途中なのだろう。そんなことを想像してみると、良い暇つぶしになるでしょう。毎日バスや電車に乗っている時間が少し楽しくて面白い時間に変わるはずです。バスや電車の不思議な空間に気づく。充実した人生を送る30の方法。その13。タクシーの窓を開けて挨拶すると、お別れの感動が2倍になる。あなたがタクシーで誰かから見送られる時を思い出してください。タクシーの窓を閉めたままお辞儀で終わらせていませんか。一応お別れの挨拶になっていますが、十分とは言えません。恥ずかしい、お辞儀で十分、窓を開けるのが面倒などの気持ちがあるのかもしれません。しかし透明の窓ガラスであっても、やはり一枚の壁です。窓を閉めたままではお互いの声が聞こえにくい。お互いの気持ちの行き交いも妨げます。見送ってくれる人の気持ちに応えるためにも、きちんと窓を開けて挨拶しましょう。窓を開けるかどうかで別れ際の印象が大きく変わります。窓を閉めたままより窓を開けてお別れする方が気持ちのいい余韻が残ります。お互いを隔てる壁がなくなるので、名残惜しい言葉や気持ちのやり取りがしやすくなる。ありがとうございます、また会いましょうという一言もしっかり相手の心に届きます。最後まで手を振るとますます感動的になるでしょう。タクシーの窓を開けて挨拶するとお別れの感動が2倍になるのです。見送られるときは車の窓を開けて挨拶をする。充実した人生を送る30の方法。その14。タクシーの運転手さんと話すとき偉そうになっていないか。タクシーの運転手さんと話すとき偉そうになっていませんか。自分はお金を払っているのだから立場が高くて当然。運転手は目的地まで運ぶのが仕事。丁寧な言葉を使う必要はない。タクシーの運転手さんを見下しているとお金を払う立場でも良いお客ではありません。運転手から嫌われるタイプの客になってしまいます。確かに運転手はサービスを提供する側ですが、だからとはいえ接し方が乱暴になっていいわけではありません。タクシーの運転手さんもあなたと同じ一人の人間です。偉そうな態度で接していると運転手さんは気分を害して交通事故につながりやすくなるでしょう。お金を払う立場でもタクシーの運転手さんのおかげで目的地まで安全に移動できます。タクシーの運転手さんの年齢も国籍も関係ありません。はるか年下の運転手さんであっても丁寧な言葉遣いで接することが必要です。外国人の運転手でも対応は同じです。 目的地を伝えるときはよろしくお願いしますと言います。運転手さんと話すときもきちんと丁寧な言葉遣いを意識します。目的地に到着してお金を払うときもありがとうございましたとお礼を言ってからタクシーから降ります。丁寧な姿勢があるからこそタクシーの移動時間を快適に過ごせます。時には運転手さんから役立つ話が聞けるかもしれません。タクシーの運転手さんと話すときも丁寧な言葉遣いと謙虚な態度を心がける。充実した人生を送る30の方法。その15。ジェネレーションギャップを感じるとき。世代の違う人と話をするとき、ジェネレーションギャップを感じることがあります。価値観が違って話題についていけない。なぜジェネレーションギャップが苦しく感じるのか。それは世代が違うため相手と価値観が共有しにくいからです。しかし苦しく感じる理由はそれだけではありません。世代が違うせいで価値観が合わないという言い分は表向きの理由に過ぎない。自分の気持ちを理解してもらえない不満の裏に本当は相手に構ってもらいたい本音があるからではないでしょうか。ジェネレーションギャップが苦しく感じるのは相手が自分に合わせてくれないことへの不満が関係していることが多い。自分に共感してもらえないのを世代が違うせいという別の理由で自分をごまかし納得させようとします。そこでジェネレーションギャップが苦しく感じた時は少し考え方を変えましょう。相手の価値観に反発するのではなく吸収しようと考えるのです。ジェネレーションギャップを感じるのは自分にはない考えが相手にある証拠。つまり相手の考えを素直に吸収できれば大きく成長できるチャンスでもあります。自分が相手に合わせようとすればジェネレーションギャップは辛く感じません。相手が年下でも年上でもその世代の価値観を素直に受け入れます。この時バカにされたり恥ずかしがったりする必要はありません。恥ずかしがらず素直に相手の価値観を受け止めれば自然と話が弾みます。そうなのか、なるほどと思えるようになり、ジェネレーションギャップを自然と楽しめるようになるでしょう。相手の価値観を効率よく吸収できるので成長しやすくなる。むしろ心地よく感じるようになります。世代が離れていることを楽しめるようになります。ジェネレーションギャップを感じたときは相手の価値観に反発するのではなく吸収するようにする。充実した人生を送る30の方法。その16。非常識なことと仕方ないことを区別する。人間関係では相手を叱りたくなることもあるでしょう。我慢しなければいけないと思いますが、言わなければいけないこともあります。思っているだけでは伝わりません。超能力者ではないですから、注意したいことがあればきちんと言葉に出して伝える必要があります。しかし迷惑なことをすべて叱るのはよくありません。叱りそうになったとき、まず区別しておきたいことがあります。非常識なことなのか仕方ないことなのかという点です。非常識なことなら叱る必要はあるでしょう。例えば悪い嘘をつかれたり本人の不注意だったりなどです。きちんと言って正してもらわなければ同じことが繰り返されます。叱るときは感情的にならず理性的になりましょう。筋道を立てて簡潔に分かりやすく伝えれば相手も受け入れてくれるはずです。一方仕方ないことなら叱るのは要注意です。例えば仕事、天気、運などによる悪影響です。本人が最善を心がけても及ばないことがあるでしょう。もしくは不可抗力もあるはずです。本人に非がないことを叱っても仕方ありません。迷惑であっても仕方ないことなら我慢するのが賢明です。仕方ないことならむしろ相手を励ます配慮が欲しいところです。仕方ないよ、気にしないでなど優しい言葉をかければ相手の心労も軽くなるでしょう。どうしても一言言いたければ、改善できれば嬉しいという希望を伝える程度にとどめるのが賢明です。非常識なことと仕方ないことが区別できれば人間関係の余計な摩擦を減らせるのです。叱りそうになったときは非常識なことと仕方ないことを区別する。充実した人生を送る30の方法。その17。すべてのイライラは心を鍛えるチャンス。体を鍛えるには筋トレです。重いダンベルを持ったりジョギングをしたりなど体に適度な負荷を与えます。筋肉の損傷と超回復によってどんどん体が丈夫になります。では心を鍛えるにはどうすればいいのでしょうか。困難に立ち向かう、恥ずかしいことを経験するなど方法は様々ですが、もっと身近なところに存在します。イライラしたとき耐えるだけでいいのです。最近イライラしたのはいつですか。物事が思い通りに進まないと発作的に興奮して怒りが爆発しそうな瞬間があります。しかしイライラしてその場で爆発させるのはいけない。イライラを相手にぶつけると喧嘩の始まりです。言い方を変えれば自制心をコントロールできなかったと言えます。確かに大変な状況です。だからこそぐっと耐える。我慢すればいいだけではないかと思いますが、なかなか大変なこと。興奮している自分を落ち着かせるのは興奮している時ほど難しい。特に自分のプライドを傷つけられるようなことをされると一気に興奮が高まります。とにかく耐える。ぐっと耐えるとき、心に適度なストレスが加わって強くなっています。ストレスが心を鍛えるダンベルの役割を果たします。すべてのイライラは心を鍛えるチャンスです。ここが踏ん張りどころと思えばいつもより耐えやすくなります。 耐え切った後には心が鍛えられ器が一回り大きくなっています。さて、溜め込んだストレスはそのままではいけません。溜め込んだままではストレスが増える一方、イライラする場面が過ぎ去れば別の場所で健康的に発散させましょう。イライラしたらここが踏ん張りどころと思って耐える。充実した人生を送る30の方法。その18。日程変更はできるだけ前倒し。都合ができて日程変更をしなければいけない時があります。例えば面接や打ち合わせの日程変更です。あらかじめ日程を決めたものの自分の都合が悪くなって変更をしなければいけなくなった。日程調整にも労力がかかります。相手に日程変更という手間をかけることになり心苦しいでしょう。できるだけ日程変更は避けたいものの仕方ない場面があります。さて、あなたならどんな変更の仕方をしますか？こうした場合で意識しておきたい心がけがあります。日程変更をするならできるだけ前倒しです。遅くなるより早くなる方がプラスに働きやすいからです。例えば予定を後より前にずらした方が仕事への意欲や情熱を伝えやすくなります。意欲や情熱が伝われば日程変更をしても悪印象を最小限に抑えられるでしょう。日程変更を通してあなたの本気が伝わればかえって評価を上げることもあります。また仕事は往々にして早めに片付けておく方が好都合です。後回しにすると予定全体が遅れ余裕不足に陥りやすくなります。前倒しにすると予定全体が前倒しになり余裕を生みやすくなります。もちろん都合がある場合は別ですが、できるだけ心がけておくのがいいでしょう。とりわけ面接や打ち合わせなど人とする約束の場合は強く心がけておきたい。仕事の日程変更なら仕事運を高めるでしょう。恋愛の日程変更なら恋愛運を高めるでしょう。幸運を引き寄せる習慣になります。日程変更はできるだけ前倒しを心がける。充実した人生を送る30の方法。その19。1週間は日曜から始まる。日曜は平日の準備をする1日。1週間は何曜日から始まるかご存知ですか？正式には日曜日からです。カレンダーを見てください。きちんとしたカレンダーなら1週間が日曜から始まっているはずです。カレンダーの一番左側が日曜で一番右側が土曜になっているでしょう。しかし日曜から始まると分かっていても、私たちの感覚として1週間は月曜から始まるという印象が強い。それは仕事が始まるのは月曜からという認識があるからです。事実と現実の間に1日のギャップがあります。このギャップを埋める良い考え方があります。日曜日を本当に完全な休養日と考えるのがよくありません。月曜になっていきなりエンジンをかけるから心にも体にも負担が大きい。ではどう考えるか。日曜は平日の準備をする1日と考えてみてください。授業の前には予習が必要であるように平日の前にも準備が必要です。つまり休日は平日の準備をする1日と考えます。休憩するのも平日に向けた準備。買い物をするのも平日に向けた準備。掃除も洗濯物も月曜から快適に仕事をするための準備です。そういう考え方をすれば1週間は日曜から始まるという認識が正しく整います。日曜は平日の準備をする1日と考えましょう。ますます日曜の過ごし方が有意義になります。きちんと休むのも仕事と思えばしっかり休もうと思えるはずです。月曜から始まる平日に向けて日曜から徐々にテンションを上げていけます。日曜日からゆっくりエンジンをかけ徐々に加速を上げていけば月曜から始まる平日をスムーズに始められます。日曜は平日の準備をする一日と考える。充実した人生を送る30の方法。その20。世の中に雑用なんて一つもない。私たちは雑用という言葉について誤解しがちです。辞書で雑用の意味を調べると、細々した用事、どうでもいいような小さな用事などの説明があります。確かに私たちが雑用という言葉を使うとき、価値の低い仕事の意味で使われがちです。雑用をしていると言ってもなかなか褒めてもらえません。職場で雑用を担当していると自分は価値の低い仕事をしていると思うような感じがあります。雑用ばかりしていると思うと自分の存在価値まで低いように感じてしまう。しかしここに大きな誤解があります。そもそも世の中に雑用なんて一つもありません。すぐ終わったり簡単だったりするので価値が低いように誤解しているだけです。たとえ小さな雑用だとしても価値のある仕事。自分が担当している雑用を振り返ってみてください。雑用と思う仕事であっても実際にしなければ全体業務が成り立たなくなるはずです。その仕事をするおかげで誰かが助かっています。何かが円滑になっています。誰かが幸せになっています。そのことに気づけばもはや雑用とは呼べないはずです。小さくても大切な仕事と呼べるでしょう。雑用に対する考え方を見直しましょう。どうでもいい仕事ではなく価値のある仕事だと気づくことが大切です。雑用を任されたなら世界一立派に成し遂げるという意気込みで当たることが大切です。世の中に雑用なんて一つもないのです。 雑用も価値のある仕事だと考える。充実した人生を送る30の方法。その21。大切な日の前日はいつも通りの生活パターンが鉄則。人生では人生に影響するようなイベントがあります。大事な試験、大切な試合、重要なプレゼンなどです。失敗が許されないというイベントの前日はどんな過ごし方をしますか？多くの場合、その日に全力を発揮できるよう特別な過ごし方をしようとすることが多いのではないでしょうか。例えば、いつもより早く寝たり、栄養のある食事をとったりなどです。ありがちな行動パターンですが要注意です。いつもと違ったことをすると体調や生活リズムが狂います。例えば急に食べ慣れていないものを食べると胃腸が驚きます。お腹の調子が狂ってしまい当日の体調に影響することがあります。いつもより早く寝ようとする心がけも体に良さそうに思えますが油断できません。いつもと違う生活リズムなのでなかなか寝つけないでしょう。生活リズムの急な変化のため目が冴えてしまいかえって睡眠不足になることがあります。もちろん問題なく過ごせる場合もありますが、失敗が許されないイベントの前日なら慎重を心がけるのが賢明です。では大切な日の前日はどんな過ごし方がいいのか。いつも通りが鉄則です。いつも通りの食事をして、いつも通りの時間に寝る。できるだけ不慣れなことはせず、いつも通りの生活パターンを心がけます。普段と同じパターンなら突然の体調不良を避けられ、本番でも練習通りの力を発揮しやすくなるでしょう。慣れと習慣にのっとっているため心にも体にも自然です。どうしても生活パターンを変えるなら体に負担のない範囲が賢明です。食事なら普段から食べ慣れているものがいいでしょう。睡眠ならいつもと同じ時間か少し早めに寝る程度がいいでしょう。大切な日であればあるほど、できるだけ普段と同じ生活パターンを心がける方が安心です。大切なイベントの前日は特別ではなく、いつも通りの過ごし方を心がける。充実した人生を送る30の方法。その22、泣かないのが強いわけではない。本当に強いのは泣いてもまた立ち上がって歩き始める人。辛い時はたくさん泣いてもいいのです。むしろ泣いた方がいい。思い切り泣いてしまいましょう。多くの人が泣くのは情けないことと考えがちですが誤解です。泣かないのが強いわけではありません。本当に強いのは泣いてもまた立ち上がって歩き始める人です。泣いたとしてもそこで諦めずまた歩み始めればいいのです。泣くのを悪いことだと考えると生きるのが苦しくなります。辛い時に涙が出るのは正常な生理現象。人間なら誰でも普通にあることです。泣くとかえって気持ちがすっきりするでしょう。泣くことはストレスを吐き出す作用があります。いわば心のゴミ掃除です。思い切り泣くとしっかりストレスが吐き出されまた元気になるでしょう。一回泣くのは一回寝るのと同じくらい癒しの効果があると言われています。むしろ無理に泣くのを我慢している方が問題です。ストレスを溜めたままになり不健康です。辛いのをごまかしているとますますストレスになるでしょう。辛い時には思い切り泣きましょう。そして元気になればまた歩み始めるのです。辛い時には素直に泣いて再び歩み始める。充実した人生を送る30の方法。その23。成功談も失敗談も貴重な情報源。体験談に接すると参考になります。過去に体験した人の話は具体的で面白く貴重な情報になるでしょう。参考にすれば自分の行動指針にも役立ち、失敗を防ぎ成功しやすくなります。さて、ここでよくあるパターンがあります。一方の体験談に偏るパターンです。成功したいから成功談と思い成功談ばかり求めている人もいるでしょう。失敗談の方が学べることが多いと思い失敗談ばかり求めている人もいるでしょう。確かにそれぞれから貴重な教訓が学べます。成功談からは有効策やコツが学べます。失敗談は注意点や改善点が学べます。しかし一方に偏っている状況はよくありません。成功談と失敗談では学べる範囲が違うからです。成功談はあくまで成功した時のパターンですが、失敗談はあくまで失敗した時のパターンです。被る部分もありますが被らない部分もあります。むしろ被らない部分の方が多いでしょう。一方の体験談ばかり参考にしているともう一方の体験談しか学べないことが学べなくなります。情報源が偏っているとある時落とし穴に落ち、かえって成功を遠ざけてしまうことになるのです。体験談に無駄はありません。吸収する器はできるだけ大きくしたい。体験談は成功も失敗も関係なく幅広く吸収するのが得策です。成功談も失敗談も貴重な情報源です。体験談は成功も失敗も関係なく幅広く吸収する。充実した人生を送る30の方法。その24。成功談と失敗談の一方しか選べないとき、どちらを選ぶべきか。体験談を求めるとき、偏るのはよくありません。成功談と失敗談ではそれぞれ学べる範囲が違います。成功談からは有効策やコツが学べます。失敗談は注意点や改善点が学べます。 成功談と失敗談は被る部分もありますが、被らない部分もあります。一方の体験談ばかり参考にしていると、もう一方の体験談しか学べないことが学べなくなります。体験談は成功、失敗に関係なく幅広く吸収するのが得策です。さて、ここで成功談と失敗談の一方しか選べないという特殊な状況があるとします。一方しか選べないならどちらを選ぶべきでしょうか。正解は失敗談です。失敗談が成功談より優れている理由は2つあります。理由1、失敗談は学べることが多いため。同じ体験談でも学べる量には差があります。成功談より失敗談の方が学べることが多いのが一般的です。成功談からは有効策やコツしか学べませんが、失敗談からは失敗事例だけでなく注意点や改善点も同時に学べます。注意点や改善点は有効策やコツにつながることも多いため、成功談で得られる結果を導きやすいのです。理由2、失敗を避け続けると成功にもつながりやすいため。失敗談を参考にして失敗を避け続けていれば、最悪の状況だけは避けられます。大切なのは最高を目指すより最悪を避けることです。最悪は一発でアウトですが、最悪さえ避けられれば勝負を続けることだけはできます。成功までに時間はかかるかもしれませんが、勝負を長く続けられれば知識や体験が積み重なります。そこに向上心さえあれば、必然的に成功にも向かいやすくなるのです。成功談と失敗談の一方しか選べない状況なら失敗談を選ぶ。充実した人生を送る30の方法、その25。大きな失敗をしたくなければ、前もって小さな失敗をしておこう。大きな失敗を避けるにはどうすればいいか。それは前もって小さな失敗をしておくことです。結局失敗が必要ではないかと思いますが、その通りです。一つも失敗しないで大成功を果たそうなんて都合の良すぎる話です。それができれば誰も苦労しません。仮にあったとしても、運と縁と才能に恵まれた珍しい話であり、誰もが簡単に実行できることではありません。だからまず小さな失敗をしておく。大きな失敗ではなく小さな失敗であることがポイントです。小さな痛みで済んだり、普通に謝って済んだり、やり直しができたりする程度がいいでしょう。小さな失敗を通して物事の全体像が把握できたり、手応えがつかめたりできます。なるほど、こうするとこうなってしまうのか、それならこう改善すればいいな、今後は気をつけよう、改善点が得られたり注意喚起を促せたりできる。大きな失敗を避けるために小さな失敗をするという考え方です。結果として大きな失敗を避けることができます。小さな失敗は傷も小さいので、苦しみも一時的で済みます。大きな失敗を避けたければ、日頃から積極的に小さな失敗をしに行かなければいけません。最近小さな失敗をしたのはいつですか。取り返しのつかない失敗をしたくなければ、日頃から小さな失敗をしておくことが大切です。小さな失敗をしておけば、大きな失敗を防ぐ確率も上がります。大きな失敗を避けるために、前もって小さな失敗をしておく。充実した人生を送る30の方法、その26。開かない扉があるのではない、鍵が閉まっているだけなのだ。人生では不可能と思える困難に直面することがあります。行き止まりの先にあるのは分厚い扉。押しても引いても開かない。体当たりをしてもピクリともしない。この扉は最初から開かない。絶対無理だ。不可能を感じて諦めそうになりますが、ちょっと待ってください。その扉は本当に開かないのでしょうか。開かないと思える扉は鍵がかかっているだけです。鍵がかかっている限り、力ずくで開けようとしても難しい。まず鍵がかかっているということに気づいてください。そしてどこかに鍵があると信じてください。どうしても鍵が見つからなくて諦めるならまだわかりますが、最初から探さないで諦めるのはもったいない。時間の使い方を扉を開ける努力から鍵を見つける努力にシフトしましょう。鍵さえ見つかれば、あれほど微動だにしなかった扉が簡単に開きます。探せば意外とすぐ見つかるかもしれません。すぐ見つからなくても、時間をかけて入念に探せば見つかりやすくなるでしょう。あらゆる方面から鍵になるかもしれない可能性を考えてみてください。その鍵は人かもしれません。情報かもしれません。タイミングかもしれません。これではないかと心当たりがあれば、何でも試してみましょう。いざとなれば自分で鍵を作ってしまうという大胆な発想も持ちたい。そのくらいの意気込みを持って必死で鍵を探しましょう。鍵さえ見つかれば、閉じていた扉がすぐ開きます。開かない扉があってもすぐ諦めるのではなく、鍵を探すことから始める。充実した人生を送る30の方法、その27。過去の成功体験にしがみついていると、時代に取り残され、いつか苦しい目に遭う。過去の成功体験にしがみついていませんか。以前にうまくいった方法だから、同じことを繰り返せば次もうまくいくはず。確かに実績があれば、安心して同じことに取り組みたくなるでしょう。すでに方法が分かっていたり、慣れもあったりするので、心理的にも楽です。 しかし、昔はうまくいったことが今も通用するかどうかはわかりません。むしろ通用しないことの方が多い。世の中はどんどん変化しています。人々のライフスタイル、私たちが持つ道具、囲まれる環境。言葉も常識も時代が変われば変わります。科学技術も医療技術も進歩しています。一昔前は不可能だったことが現在では可能になっています。そんな変化の連続の中、過去と同じ方法を続けるのは無理があります。過去の成功体験はあくまで過去の話。短期的にはうまくいくかもしれませんが、長期的には通用しなくなる日が必ずやってくるでしょう。過去の成功体験にしがみついていると時代に取り残され、いつか苦しい目に遭います。過去の成功体験にしがみつくのではなく、捨てる勇気も必要です。過去の成功体験を捨てることも一つの成功です。そんなことはできないと思うのは、一度に捨てなければいけないと思っているからではないでしょうか。全部捨てるのではなく、小さく捨てていけばいいのです。いきなり成功体験を全部捨てるのではなく、二分の一だけ捨てる。変化を二分の一にすれば、抵抗も二分の一です。二分の一でもまだ大きいならさらに二分の一にすればいい。それでもまだ大きいならさらに小さくする。自分が受け入れられる程度まで小さくすれば、小さな変化を実現できます。少しずつ過去の成功体験を捨てて、新しい成功体験を作り出していきましょう。取り入れる、生み出す、作り直す。それができれば、あなたは時代から取り残されることはありません。新しい方法で取り組もうとすると気合も入り、新しい刺激も得られます。時代の最新に合わせた状態で生きることができるようになります。過去の成功体験を捨てて、新しい成功体験を作り出していく。充実した人生を送る30の方法。その28。みんながしているからという理由だけで同調するのは危険。みんなと同じ生き方だから良い。みんなと違う生き方だから悪い。そう考えるのは誤解です。みんなと同じ生き方の方が幸せになれそうな感じがするかもしれませんが、幻想です。みんなと同じ生き方だから幸せになれる保証はありません。確かにみんなと同じ生き方をすれば仲間が多いように感じて安心感が得られるでしょう。転職している人たちを見れば、自分も転職した方がいいのかなと思ってしまう。結婚して幸せそうにしている夫婦たちを見れば、自分も結婚した方がいいのかなと思ってしまう。家を購入している人たちを見れば、自分も家を持った方がいいのかなと思ってしまう。車を買うのも保険に入るのも同じです。さらにそうした方がいいと勧める人がいれば、選択や判断がますます惑わされるでしょう。しかしその生き方が自分らしくなければ意味がありません。周りを見渡してみてください。みんながしているからという理由だけで同調した結果、自分らしい人生を歩み損ねた人たちがいます。みんながしているからという理由だけで同調するのは危険です。とりあえずみんなと同じことをしていればいいだろうと考えることほど危険な生き方はありません。自分の生き方は少し違うと思っても全く恥じることはありません。自分が決めた道ならどんな道を選んでも自分らしい人生です。自分は自分らしい生き方を貫いた方が満足できる人生が歩めます。みんなと違っている生き方に恥を感じない。充実した人生を送る30の方法。その29。普通の生き方でいいなら周りと同じでいい。本気で成功をしたければ周りと違った生き方が必要。日頃から私たちは周りに合わせる行動をしがちです。みんながそうしているなら自分も同じようにしよう。同じ考え方をして、同じ行動をして、同じ生き方をする。確かに和を大切にする生き方も悪くありません。絆も信頼も人情も深めやすい。周りの人と同じことをしていれば自分も仲間に入れたようです。すでに取り組んでいる人がいるので実績もあります。わからないことがあれば周りに聞けるので初めての経験でも安心して取り組めるでしょう。しかし何でも同じようにすればいいとは限りません。普通の生き方をしたいなら周りと同じでいいですが、例外もあります。それは成功を目指す時です。成功に限って言えばむしろ周りと違った生き方が必要です。成功を目指して突きつけたいなら周りと同じではいけません。周りと同じことをしているだけでは成功できない。成功するためには並外れた努力をするのは当然。その上、非常識に考えたり、既存の枠組みから外れたりすることも必要です。新しいものを生み出すということは、前例がないということ。前例がないことをしようとすると、周りと違った行動をする必要があります。周りと違った行動をすると、必然的に孤独にもなる。その上、批判や反対をされることも多くなります。なぜそんなことをするのか。前例がない。非常識だ。やめなさい。必死で努力しているにもかかわらず、誰からも理解されず、それどころか批判のシャワーを浴びることになる。ここでほとんどの人が脱落します。批判や反対があったくらいでやめるならその程度。心から本当に成功を望むなら、周りの反対を押し切ってでも突き進まなければいけません。だからこそ他の人たちにはできないような偉業を達成できるようになります。本気で成功したいなら、みんなと同じ生き方をやめなければいけません。悲しいかな、それが人生の法則です。周りと違った生き方こそ成功するための近道であり王道です。 寂しく孤独で辛い生き方ですが、それを受け入れる覚悟があるなら、成功の半分は約束されたようなものです。成功したいなら、誰もがしないことをする。充実した人生を送る30の方法。その30。これからが本番、お口ずさむだけで第二の力が目覚める。あなたには第二の力があります。大きなパワーであるにもかかわらず、活用しないままになっています。活用どころか、そもそも気づかないままになっている。では、どうすれば第二の力を発揮できるのか。それは、残念な結果に終わった時、これからが本番、と口ずさむだけでいいのです。例えば、努力して取り組んだ仕事がうまくいかなかったとします。残念、仕方ない、と思って諦めそうになりますが、まだ早い。残念な結果に終わった時こそ、これからが本番、と口ずさみます。できるだけ自分に言い聞かせるつもりで口ずさむのがポイントです。諦めかけていた心に火がつき、もう少し頑張ってみようという気持ちになるでしょう。第二の力が目覚めたのです。残念な結果に終わった後なら、あらゆる場面で活用できます。失恋した後も、これからが本番、と口ずさむ。試合で負けた後も、これからが本番、と口ずさむ。試験で悪い点を取った後も、これからが本番、と口ずさむ。終わりかどうかは、周りではなく、自分の心が決めること。終わった、と思うから、そこで終わってしまう。まだ終わっていない。これからが本番、と思えば終わりません。途切れかけていた道が復活します。残念な結果に終わった時こそ、これからが本番、と口ずさみましょう。第二の力を発揮できれば、あなたの可能性は、まだまだ大きくなります。残念な結果に終わった後こそ、これからが本番、と口ずさみ、第二の力を発揮させる。充実した人生を送る30の方法。まとめ。その1。相手に小さな変化があれば、きちんと気づいてあげる。その2。天気がいいという理由だけで何かを始める。その3。ラッキーなことがあった時は、喜びを素直に表現して、実感と感動を倍増させる。その4。どんな時でも自分は運がいいと言い切る習慣を持つ。その5。おみくじで今日が出ても二重線で消して大吉に書き換えるくらいの積極性を持つ。その6。お久しぶりですと言われて久しぶりではなくても相手の返事に合わせる。その7。人と何か約束できることの幸せに気づく。その8。返信不要、お礼入りませんとあっても返事をしたければする。その9。自分は今ドラマを作っていると意識しながら一生懸命生きる。その10。同じレストランでも固定観念を持たず時間帯を変えて行ってみる。その11。お風呂上がりに腰に手を当てながらお気に入りの飲み物をボクボク飲む。その12。バスや電車の不思議な空間に気づく。その13。見送られるときは車の窓を開けて挨拶をする。その14。タクシーの運転手さんと話すときも丁寧な言葉遣いと謙虚な態度を心がける。その15。ジェネレーションギャップを感じたときは相手の価値観に反発するのではなく吸収するようにする。その16。叱りそうになったときは非常識なことと仕方ないことを区別する。その17。イライラしたらここが踏ん張りどころと思って耐える。その18。日程変更はできるだけ前倒しを心がける。その19。日曜は平日の準備をする一日と考える。その20。雑用も価値のある仕事だと考える。その21。大切なイベントの前日は特別ではなく、いつも通りの過ごし方を心がける。その22。辛い時には素直に泣いて再び歩み始める。その23。体験談は成功も失敗も関係なく幅広く吸収する。その24。成功談と失敗談の一方しか選べない状況なら失敗談を選ぶ。その25。大きな失敗を避けるために前もって小さな失敗をしておく。その26。開かない扉があってもすぐ諦めるのではなく、鍵を探すことから始める。その27。過去の成功体験を捨てて新しい成功体験を作り出していく。その28。みんなと違っている生き方に恥を感じない。その29。成功したいなら誰もがしないことをする。その30。残念な結果に終わった後こそ、これからが本番、と口ずさみ、第二の力を発揮させる。